旦那様、ようこそおいでくださいました。今宵はメス奴隷のメイをホステス役にご指名くださり、誠にありがとうございます。至らぬ万古ではございますが、旦那様ただ一人にお仕えする忠誠心だけは持ち合わせておりますので、誠心誠意、心と体の全部を使い、おもてなしすることをお約束いたします。旦那様がお連れになられた三女様、しおりさんには初めてお目にかかるため、私よりご挨拶させていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。しおりさん、はじめまして。私、旦那様の聖奴隷ハーレムで肉便器の一つとしてお使いいただいております、メイと申します。私は他のお嬢様や女奴隷さんたち同様、旦那様に人生の一切を捧げ、支配していただいております。また、両親より相続したこの家を、旦那様にラブホ代わりの別宅としてご提供し、管理人兼備え付けマンコとして住まわせていただいております。ご覧の通り、初めてお目にかかるお嬢様の前でも、おっぱい丸出しに、下は黒ストッキング一枚、半裸で土下座姿をさらす卑しいメス家畜ではございますが、今後、お嬢様が旦那様にお仕えするのであれば、たびたびご一緒させていただくこともあるかと存じます。何とぞどうかよろしくお願いいたします。
お父様、僕も何か言った方が良いのでしょうか。仰せのままに。はじめまして、メイさん。僕はあなたが旦那様と呼んで慕うこの方の三番目の娘で、しおりと言います。お父様には、まだ聖奴隷として認めてもらえてなくて、しつけの一環として、今日はここに連れてこられ、連れてきてもらいました。僕はまだ奴隷としては全然未熟で、さっきここに来る前に、仰せのままに、ありがとうございます。お許しください。三つの言葉を教えてもらっただけです。学ばなくちゃいけないことはいっぱいあるのですが、一つ一つ覚えて、お父さん、いや、お父様に、母さん、ご存知でしょうか。僕は、千月という、あなたと同じ聖奴隷の女の娘なのですが、母さんやあなたや、それに僕の姉さんたち、アリスと同じような、お父様に聖奴隷にしてもらうに値する女になれるよう、頑張りたいと思っています。これからセックス、性奉仕について一生懸命勉強して、色気も出せるように取り組んで、セックス、犯していただけるよう、頑張ります。だから今日は、見学させてください。どうか、よろしくお願いします。
しおりさん、よろしくお願いいたします。私は、千月さんについて、もちろんよく存じ上げておりますし、あなたが旦那様の実のご息女であることも、重々伺っております。ですが、あなたはまだ聖奴隷として旦那様にお認めいただいていないとのこと。処女ということでよろしいでしょうか？
はい。僕はまだセックスの経験がありません。処女です。僕は皆さんと同じように、 性奴隷にしてもらうことを選択しました。でも僕は未熟で、知識も覚悟も足りないから、まだ実際には、セックスしてもらっていない。チンポ様、どころか指一本触れさせてもらってないし、触られて、触っていただいてもいない。裸を見せて、見てもらってもいない。
でございましたならば、最下層のおまけマンコ、親子セックス、ハーレムセックスの余興品とはいえ、旦那様に繰り返し犯していただいております私よりは、下の立場ということになります。私、旦那様の制服済みマンコとして、旦那様にご利用いただいたことのない女性を自分より目上に扱うことはできかねますので、そのように接しさせていただきます。何とぞご理解ください。
あ、はい。僕は、まだお父様とセックスさせてもらった経験がないだけじゃなくて、お父様のお考え、僕も従うべき性奴隷のしきたりも、把握しきれていなくて、理解の及ばない点が多くて、ご迷惑をおかけすると思いますが、よろしくお願いします。
しおりさん、ありがとう。旦那様は、ご自身の実の娘、それ以外に関係なく、たくさんの専用おまんこを所有されておりますので、いずれかの女奴隷が性奉仕させていただいている間、他の者がビデオ係を務めることもあります。そうやって撮影した旦那様の完全プライベートセックスビデオが山ほどございまして、しおりさんも旦那様のお許しを賜れれば、きっとそれでお勉強できることかと存じます。私も若い頃はそうして、旦那様の好まれる体位、シチュエーション、言葉遣い、表情や視線の向け方まで、いろいろな点を先輩奴隷さんたちから学ばせていただきました。私の場合は、旦那様に献上される前に、とある先輩女奴隷さんからかなりみっちりとした予備教育も施されたのですが。ですがもちろん、その場で直に目に焼き付け、音を聞き、匂いを感じ取るのが一番でございますから。今日は前回よりももっとじっくり見学して、覚えて帰ってくださいませ。
はい。
さて、旦那様、長らくお待たせいたしました。それでは今夜のメニューを、私、肉奴隷の麺よりご提案させていただきます。本日ご指名くださるかもしれないとの連絡を受けたとき、私はちょうど仕事の休憩中でございまして、事務所の同僚とペットについて話しておりました。最初にペットの話題を振ったのは同僚の方でございました。彼女からすれば何気ない世間話だったのでしょうが、メイはペットを飼わないの、などと言われたとき、私は内心ドキッといたしました。私がペットを飼うなど奇妙な話でございます。なぜなら、私こそが旦那様に飼育いただいているペットなのですから。ペットがペットを飼うだなんて、一瞬そう思ってしまいました。思ってしまってからすぐに気づきました。私が旦那様のペットだなど、それこそおかしな話、とんでもない思い上がりだと。私は旦那様のメス奴隷、性欲処理兼娯楽用の家畜でございます。だからこそ、こうして、首輪とクロストッキングのみを身につけた半裸で床に正座し、おっぱい丸出しで旦那様とお嬢さんを見上げ、ご挨拶させていただいております。 これは性奴隷ゆえの芸当、セックス用品の流儀でございます。普通のペット、動物さんであれば、このようなことはいたしませんでしょう。私には、自分の立場の低さについて、自覚が足りませんでした。旦那様の所有物の中でも最底辺の存在である性奴隷コレクションのさらに末席に位置する下等生物でありながら、自分をよそ様のペットと同等に見なすなど、とんだおごり、考え違いでした。旦那様専属メス奴隷のメイは、無意識に抱いていた自身の思い上がりを深く反省し、ここに懺悔しますとともに、心よりお詫び申し上げます。旦那様、大変申し訳ございませんでした。愚かなメス奴隷を、どうかお許しください。ありがとうございます。その直後に、次はしおりさんの前でご奉仕させていただけるかもしれない、と伺いましたので、私は、旦那様のおちんぽ様にご満足いただくと同時に、しおりさんにお手本として見せるならどのようなものがふさわしいか考えました。旦那様、本日は娘さんの前で私に再教育を賜れませんでしょうか。メイは物覚えの悪い自分に立場をより正しく教え込むため、メス家畜としての再教育プログラムの実施を希望しております。同時に、しおりさんにもご協力いただき、しおりさんへの性教育の一環としてもご活用いただけることと考えております。普通の女の子が考えるような男と女のエッチ、セックス、愛し合いではなく、お嬢様方や千月さんたちに、私、そしてこれからしおりさんも踏み出すのであろう性奴隷の世界は、所有者たる旦那様の快楽がすべてなのだと。私たちは、セックスのパートナーではなく、おなほと雑用係を兼ね備えた便利用品に過ぎないんだ、という自覚を、しおりさんと共有したいと考えております。本来であれば、自分の立場など、私自身が正しく再認識すべきこと。旦那様のお手を煩わせるのは、重ねて失礼なことと承知いたしております。ですが、再教育の過程で、旦那様には支配者としての絶対的な立場を再確認し、ご満足いただけるよう、今夜のプログラムを検討してまいりました。ここのところ、私は仕事に余裕がございましたので、事務所のパソコンに向かい、業務資料を作成するふりをして、こっそり今夜のプランを書き溜めておりました。私のパソコンデスクは、席の後ろを通る人間も多くありませんし、文字だけでしたから、遠くからバレるようなものでもなく、心配せずに進められました。また、その際は、旦那様が他の性奴隷たちでお遊びになられた時のレポートも残っておりましたので、参考にさせていただきました。サイドテーブルの上に置いたクリアファイルに挟まっておりますのが、私が制作した資料になります。しおりさん、旦那様にお渡しいただけますでしょうか。
はい。お父様、どうぞ。
ああ、お受け取りいただきありがとうございます。どうかゆっくりとご一読ください。また、退社時までにお送りいたしましたメッセージでは、本件について意図的に伏せさせていただきました。他の性奴隷たちに相談いたしましたところ、事前に内容をお伝えしない方が、旦那様によりお楽しみいただけるだろうという意見が多く、目的あってのこととはいえ、旦那様に隠し事をいたしました点、ここに合わせてお詫び申し上げたく思います。メス奴隷がお足元に這いつくばり、ご慈悲にすがらせていただきます。どうかお許しください。ありがとうございます。 メス奴隷の分際でペットと思い上がったこと、お許しいただきありがとうございます。実際にお会いするまで自分の失態をご報告せずにいたこと、お許しいただきありがとうございます。私が立案したメス家畜再教育プログラムを本日のプレイ内容としてご承認くださること、ありがとうございます。それではしおりさんも、いきなりで戸惑いもあるかとは思いますが、資料をご覧になり、お手伝いくださいませ。旦那様の所有される他人マンコたちを管理するのも、娘奴隷さんの務めの一つですので、手順を覚えられますよ。
はい。